こんにちは、なおです。今回のコンテンツではですね、パニックが感知するサインについてお伝えしていこうと思います。このようにですね、音声でお伝えしているので、この音声をですね、通勤中の時間だったりとか、車を運転しているときとか、家事をしているときとかですね、聞き流すようにして聞いていただけたらなというふうに思っております。では今回のテーマ、パニックが感知するサインというところなんですけども、今現在でこうパニック障害みたいなものに苦しんでいる中で、パニック障害が治るとか感知するっていうのは、夢のような出来事だと思うんですよね。あの頃の生活、昔の幸せな生活を取り戻せるというふうに思うと、本当に喉から手が出るほど欲しいものだと思います。感知するとか、あと寛解するとかっていう言葉もありますね。寛解っていうのは、症状がなくなること、症状が消えることを指して寛解するとか、パニック障害を感知するとか、寛解するとか言ったりすると思うんですけど、そういったのは夢のような状態だと思います。で、実際にですね、僕自身はパニック障害を患って、そこから治してきました。感知、寛解というものをですね、経て今の状態があるんですけども、そのためにですね、そのためにというか、その過程においてサインというものがあるんですね。あれというふうに思う瞬間が来るんですね。それについて今日はお話ししていこうと思います。はい。で、まず大前提としてですね、お伝えしておきたいのが、こういったパニック障害とかに苦しんでいるときはですね、必ずメンタルの波っていうものが存在するんですね。これを聞いているあなたも、なんとなく感じたことあると思うんですけども、体調が良い日とか、体調が悪い日、メンタルの調子が良い日、調子が悪い日っていうのがあると思います。それは、良くも悪くも上下していると思うんですね。今日は調子が良い日だとか、ちょっと今日は調子悪いなとかっていうのがあると思うんですよね。それは常にあります。そして僕はですね、パニック障害というものを感知してるんですけども、この感知というのも定義は難しいので、特にね、こういった状態にあると感知ですよというものがあるわけではないので、でも僕自身思っているのは、調子がいい日、調子が悪い日あるんですけども、調子が悪い時でも日常生活に支障がないレベル。調子が悪い日でも日常生活に支障がないレベル。に達した時に僕はこれを感知というふうに呼んでるんですね。当然ですね、今でも調子がいい日、調子が悪い日っていうのは、なんとなく感じます。自分がパニック障害になる前はそんなこと考えたこともなかったんですけども、それを経た上で、ちょっと今日はメンタルの調子がいい日だなとか、今日はちょっと若干調子悪そうだなとかっていうのはなんとなくわかるようになりました。ただですね、調子が悪い日でも日常生活には全く支障がないです。今日はちょっと比較的調子が悪そうな日かなというふうに思った日でも、別に飛行機とか全然乗れますし、電車とか乗れますし、発作を起こすこともないですね。で、こういったレベルに達するのを感知というふうに僕は呼んでおります。はい。ぜひね、これを聞いているあなたもこういったレベルに感知のレベルになってほしいんですけども、それに対してですね、一つ条件があります。はい。こういった、条件があるんですけども、僕が基本的にお伝えしている手法として、薬っていうのは使っていないんですね。僕は薬なしの専門家というふうに言ってたりもするんですけども、僕自身薬を一錠も飲まずに、このパニック障害というものを治してきました。なので薬を使わない方法っていうのをお伝えしているんですけども、基本的には最終的にはですね、薬を飲まないっていう状態に持っていかないといけないと思うんですね。今現状であなたは例えば病院に行って、その抗うつ剤みたいなものだったりとか、抗不安薬みたいなものをですね、飲んでいるかもしれないです。でも、それはそれでね、今現状でそれに頼ってるっていうのは全然いいんですけども、最終的に将来的には薬を飲まない状態、薬を飲まなくても症状が出ないっていう状態を目標として、ゴールとしてやっていかないといけないと思うんですね。で、やっぱりね、こう一生薬を飲んでいくっていうのは、ちょっと辛いので、どこかで薬を減らしてとか、どこかで薬をやめられるようなレベルまで、 なっていかないといけないんですね。で、そのために必要なのがですね、やっぱりこのパニック発作が起きないような、そんな体を作っていくための行動が必要になってきます。はい、今ですね、薬物療法、薬を飲んで治療している方だとですね、ちょっとイメージが湧きにくいかもしれないんですけども、僕自身はですね、薬を飲まずに治してきました。どうやって薬を飲まずに治したかというと、まあ、日常的にいろんな行動を変えていきました。まあ、パニック発作が起きないような体づくりっていうのを行ってきたんですね。で、パニック発作が起きないような体づくりっていうのは、日常的にまあ、いろいろ生活リズムを変えたりとか行動をするっていうところですね。まあ、そういったのが必要になってきます。なので、まあ、その内容に関してはですね、僕のいろんな情報発信の中でお伝えしているんですけども、まずはですね、その条件として、パニック感知の条件として、パニックを感知させるための行動っていうのを始める必要があります。そしてそれを日常的に行っていくというところですね。まあ、例えば運動をするとか、日光を浴びるとか、食事を気をつけるだとか、瞑想をするとか、まあ、いろいろあるんですけども、そういった行動っていうのを日常的に行っていきます。そしてですね、ずっとそれを行っていくうちに、まあ、だんだん調子が良くなっていたりするんですけども、その時にサインが現れるんですね。それが何かというとですね、まあ、そのパニック障害を治すための行動を日常的に行っているんですけど、まあ、いつの間にかですね、その行動っていうのをちょっと忘れる日が来たりとか、これ毎日やってるけど本当に必要なのかなっていうふうに思えるような日が来るんですね。これがサインです。ちょっと分かりにくいかもしれないですね。まあ、ちょっと具体的な話をしていきましょう。例えばですね、僕はですね、パニック障害で、苦しんでいるとき、メンタルの調子が悪いときですね、首の体操っていうのをよくしていました。僕自身はその首の体操っていうのが結構効果があったので、まあ、首の体操っていうのを毎日毎日続けていました。そしてですね、当然調子が悪い日とかですね、もうそのことばっかり考えてしまうんですね。うわあ、今日ちょっと体調が悪い日だなと。ああ、首の体操しないといけないなと。もうちょっと首の体操頑張らないといけないなと。いうふうに考えていたんですね。体調が悪いとき、メンタルが落ちているときはですね、その行動にやっぱりこうしがみつくんですね。あれはやらないとなと。でもですね、だんだんだんだんこう体調が良くなってきて、そして、メンタルが回復してきて、パニック発作も起きなくなってきてっていうふうになった中で、まあ、ちょっと忙しい日になったりとか、何かバタバタしているときとかに、ふと思い出したりするんですね。あれ、ちょっと最近バタバタしてて首の体操してないなと。あれ、最近ちょっと首の体操忘れてるなというふうに感じるんですね。思い出すように、それが、パニックが感知してきているサインです。つまり首の体操しなくちゃっていう、なんだろうな、焦りみたいなものに駆られない状態ですね。まあ、元の生活を取り戻してきてるっていうサインなんですね。まあ、分かりやすく順序立てて言うと、まずはですね、パニック障害を克服するための行動を始めます。そしてその行動を日常化させていきます。日常的にそういった行動を行っていきます。で、それをずっと根気よく、まあ、時間は当然かかります。でも根気よく続けていくと、薬を飲まずしてもだんだんだんだん症状が良くなっていきます。そしてだんだん症状が良くなっていくと、その、パニックを克服するための行動を、まあ、忘れる日が来たりとか、もうこれそろそろやめてもいいんじゃないかなというふうに思える日が来るんですね。思える時が来ます。これがサインです。この、まあやめてもいいんじゃないかなとか、あ、いつまでか忘れてたなっていうふうにふと思えた時が、まあ、パニック感知のサインっていうところなんですね。で、この薬を飲まずして僕はこれをやってきたので、まあ、この成功体験というのがですね、非常に心の支えになります。仮にですね、僕がいざこのパニック障害というものが再発したとしてもですね、僕は薬なしで治してきたっていうような自負があるので、そんなに怖くはないんですね。 今、そのかつてやっていたような行動、パニックを克服してきた行動っていうのをまた再開すればいいだけなんですね。薬を頼らずに治したっていう経験値が今自信になっているので、またもしぶり返したとしても怖くはないです。はい。なのでですね、そういった、まあ、パニックを克服するような行動っていうのを日常化して、そして、体を改善していくと。で、それをふっと忘れるような日が来る。それがですね、パニック感知のサインっていうところですね。まあ、今現状ではですね、到底想像できないかもしれないですけども、まあでもですね、やっぱり人間の体の構造っていうのはですね、複雑にできています。で、それをですね、きちんと理解して、メカニズムっていうのを分かって、パニック障害もだいぶですね、今解明されてきています。で、それを理解して、こういう行動したらこういうふうになるんだなというのを理解して、行動し続けるとですね、パニック障害というものは治すことができるんですね。これだけは忘れないでください。パニック障害は必ず治すことができます。はい。なのでですね、そういったパニック障害を克服するための行動っていうのがもちろん必要になってくるので、まあ、それを続けていけたらなというところですね。まあ、そのパニック障害を克服するような行動とかに関しては、まあ、僕の普段の情報発信だったりとか、あとコミュニティも運営しているので、そこでですね、すべてお伝えしています。なので興味があったらですね、そちらも覗いていてもらえたらなというふうに思っております。はい。ではですね、これがパニック障害の感知のサインですね。パニックを感知するサインというところになります。今回のコンテンツもですね、最後まで聞いていただいてありがとうございました。